毎月第1週第3週のこの時間は県内に6店あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいています。総明コーチです。
どうもこんにちは。
よろしくお願いいたします。
いよいよ3月ですよ。
3月ですよ、ね、早いな。1月2月は
まあでもいろんな意味で3月ってたった1日日が変わっただけでこんなにも気持ちが明るくなるっていうかね、なんて言うんでしょう、希望が見えてくるっていうかね、それぐらいにやっぱり人間って不思議なもんですよね。
そうですね、そうなんです。で
そんな中でなんか今年の4月でこの番組が丸30年を経つということでね、
はい、ありがとうございます。おかげさまで30周年なんですよ、
ね、
丸30年ですよ。まあ、私初代じゃないので、
私2代目じゃないですか。
まあ、ほんの28年、
まあ、そんなこんなで実は私は30年前のテニスマガジンを今日お持ちしました。
お
なんと表紙がシュティフィグラフですね。
しかもまだ若いグラフです、
若いグラフですね、
うわ、30年前ってグラフが活躍しない。
1994年の雑誌なんですよ。まあ、そんな中から実は今日から3月4月とまあ4回にわたってここからちょっとした話題を皆さんにお届けしたくて、今日はたまたまねなんと朝一大谷翔平さんのね話題がずっと流れてましたけれども、
もう昨日の夜からみんなで犯人探しどころか嫁さん探しの大騒ぎですよ
そうですよね。そんな中でねたまたまこの中の、コラムでテニスを見つめてっていうコラムの中でね面白い記事があったんでご紹介したいんですけども、30年前の記事なんでちょっとそこを皆さん聞いてほしいんですけど、
不適切なことが書かれているかもしれません
いやいやそれは大丈夫だと思いますよ。プロ野球セリーグで死球というのは、まあ、体にボールが当たることを
デッドボールですね。
デッドボールというんですけれども、即退場となる報復的な、含む死球を防ぐためらしいっていう風な記事なんです。ピッチングの球速は時速150キロ台ならアメリカ大リーグでも一流であり、テニスでいうとトップ女子のサーブスピードにも及ばないが、何しろボールのその子のものの作りが違うと、打者がヘルメットをかぶって当たり所が悪ければそれこそ一命を起こす落としかねないというふうに載ってます。ちなみに死球に相当する英語はデッドボールではないんですよね。向こうではヒットバイピッチ、つまり、体にぶつけられたことそのものを言うわけで、デッドボールというのは実は和製英語らしいんですよ。でなんでそんなデッドボールっていう言い方になったかというと、プレーがそこで一貫中止しちゃうわけですね、ボールに当たった時に。それをアウトオブプレー、つまりデッドボールという風になったんで、それを日本語に当てはめて死球としたらしいんですね。でもこの死球という当てはめ方が、まあ、よく向こうの映画を日本風にタイトルにして、その現代よりも意味が深かったりすることと一緒で、ものすごくこれに当てはまってますよね。本当にもう当たりどころが悪ければ死んでしまうぐらいに怖さを僕ら子供の時から感じてましたけれども、
洋画のタイトルって全然洋画のタイトルって全然違うんですよ ね。だからあっちの人が死球って聞いてデッドボールって言ったらなんでってなるでしょうね。
そういうことですよね、ですから本当そんなもんなんだと思ってね。しかも30年前にもうすでにこれアメリカメジャーリーグのことを書いているこの雑誌の先見の明っていうのはすごいなと思ってね。でその記事の中のコラムなんですけども、その後ずずっといくとなんとね F1 レーサーアイルトン・セナの事故死についての書いてあるんですね。これもやっぱりスーパー当時僕らの時は F1 っていうのはすごく注目された、しかもスポーツ枠だったんですね、これね。それでやっぱりその事故死についてのいろいろやっぱりスポーツにおける危険性をこのコラムでは歌ってるわけですね。
なるほど。
そんな中でスポーツは19世紀頃に登場した英語で、本来は仕事などからの気分転換、気晴らしの遊び事の意味だったらしいんです。
気晴らしの遊び事だったんですか。
そうなんですよ、本来は。ところが、まあ、社会や科学の発達が用具や用品やトレーニング方法などの急激な進歩をもたらして競技レベルが上昇したゆえに、今回みたいなスポーツっていう換気のものになっていったというふうに結んでるんですね。
確かにオリンピックの元々の競技っていうのは肉体を競うものが多いかもしれない。そうそう、こうやって道具を持って何かをするっていうのは、少ないですよね。
確かに、まさに体の極限のなんていうんですかね、パフォーマンスだったんだと思うんですよ。初めは走る、投げる、
そうですよね、
飛ぶっていうようなね、原始的な話ですけれども、
なるほど、気晴らしの遊び事
そうだったんですよ。そしてこれはやっぱりテニスマガジンだけに最後にこう結んでるんですね。こうしてみるとテニスはなんと平和なスポーツであることか。無理しなければ怪我もなく、力の釣り合った人を相手にする限りいくつになっても楽しめる。人間の老化は足からとかすれば、足を使うテニスは老化を防ぎ、テニスをしていれば丈夫で長持ちするとも言えそうだと結んでるんですね。
素晴らしい。
はい。
いやでもわかる、あのね、私今年に入ってから、まあ、何回ももう3回ぐらいちょっと仕事とかで行けなくって休んでるんですけれど、今年のもう平均の歩数が去年も一昨年よりも1000歩ぐらい増えたんです。テニスをした、
あ、それは万歩計で、
万歩計で分かるんですけど、はいはいはいはい、今年はもう明らかに1000歩以上増えてるんです。あ、テニスのおかげ。
やっぱセンティアだけに1000歩はパッと。
インドアテニススクールのセンティアは県内に6店あります。富山市内に3店舗、その他魚津、上市、高岡にあります。インドアですので天気の心配がいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。ご都合に合わせて時間、場所を振り返ることもできます。入会金は必要ありません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからお願いします。センティア、テニスで検索してください。そしてインドアテニススクールセンティアではただいまテニスコーチを募集しています。性別は問いません。テニス経験がありテニスが大好きな方お待ちしています。過去に指導経験がなくても研修をしっかり行いますので安心してご応募ください。応募はセンティアのホームページからお願いします。
いやでも確かに何歳からでも始められるっていうのはそうだなって思いました。私多分今からマラソンはちょっと無理なんですよね、もうね。あ、まあ、いやできる人できると思います、はいはいはい、でもあととか鉄棒でほら大車輪やるとか無理だし、バク転しろって言われたら無理だし、サッカーはもう走らなきゃいけないから、はい、でもテニスはほら別に強打しなくてもテニスはできるし、
しかもね、うん、相手がいるスポーツというか相手があるものってやっぱ続きますよね。
そうですよね。
僕も一時期ストイックにちょっとジム行ったことありますけど2日でやめましたから。
あのねそれ分かったんです。向き合える人と向き合えない人がいるみたいです。分かります。それはあの御社の社長ともお話したんですが、もしかして私たち前世は猫だったんじゃないですか。玉ならいつまでも追えるっていう。
確かに、
うん、ということでした。失礼いたしました。センティアテニスストーリー、総明コーチでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。